こんにちは。デブポッツ福岡の永吉です。今回のデブポッツ福岡は、Java24 が3月にリリースされたのを受けて、現在の Java の動向について、岸田さんと山道さんと話していただきます。パーソナリティを務めますのは永吉です。岸田さん、山道さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山道さんは以前、社員紹介として出ていただいた経歴過去はあるんですけれども、もう1年半ほど前になりますので、改めてですね、もう一回簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、現在ウォレットサーバーチームで、勤務してます山道です。 LINE アプリの一番右側のウォレットタブの開発を、担当しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近はあれですね、育休で休みを取られていて、久しぶりの、4月から復帰をされたということですが、どうですか、ライフサイクルは。
結構変わりましたね。やっぱり今までだと仕事を終わる時間を自分で好きなように決めれたりとかしたんですけど、子供ができてからいろいろとお風呂に入れる時間とかそういうのができて始めたので、ゆっくり開発ができなくなってしまいましたが、それだけ楽しんで生活しています。
現在はサーバーサイドエンジニアをされていらっしゃるんですよね。 Java の経歴はどのくらいあるんですか。
はい、今入社して4年目ぐらいなので、実際 Java で、入社してから Java を、勉強して始めたので、現在4年間ぐらいになると思います。
プログラミング自体は入社前からやってたんですかね。
はい、そうですね。プログラミング自体は大学に入った時に、始めたので、プログラミングだけで言うと8年、9年ぐらいはしていることになると思います。
Java が、
はい、4年ぐらいですね。はい。もうそろそろ他の言語の、経歴に追いつきつつあるという感じですかね。
そうすると最初の Java のバージョンは何でしたか。
最初のバージョンはその入ったプロジェクトが11を使ってたので11から知っていて、逆にその前はわからないというか、更新とかは辿ってないですね
じゃあもうラムダ式がない Java とかはわからないって感じですね。
そうですね、ちょっと想像できないです。
コトリンは使わないんですか。
コトリンも、本当にたまに使うので、一応書けはするんですけど、いろいろ忘れてるところとかもあったりするので、あんまりそうですね、馴染みはないかもしれないですね。
じゃあ主にやっぱり Java を書いてい ると。
はい。
早速、Java24 の解説を岸田さんにお願いしてきたいかと思いますが、まず Java24 はどういったリリースかどうかを簡単にご説明いただいてもいいですか。
そうですね、 Java24 がどういうものかは簡単に言うと、 Java24 で検索すると僕のキータの新機能まとめが出るんで、それを読んでもらって、でこのポッドキャスト終わりでいいですかね
やめてくださいちょっと
終わっちゃいけない、はい、すごい長いんでここでは簡単になるべく説明すると、Java24 は Java は半年に1回出るんだけど、半年ごとにバージョンアップっていうのは現実的に難しいので、3年に1回とか2年に1回とか LTS っていう長く使えますよというバージョンがあって、で、それがLTS っていうんですけど、Java24 はそれではないんですね。ただ、次の Java25 が LTS になると言われているので、その準備みたいな感じなので、予習するのにはすごく大事なバージョンになっています。で、あと Java の新機能というのは JEP という単位で開発されているんですけど、今回24個の JEP が入っています。で、半年ごとのリリースになってからはだいたい10個前後の JEP が入ってたので、今回24個というのはかなり多い新機能っていうふうになってますね。なので割と大事というか、ちゃんと見ておいた方がいいバージョンではあります。どのバージョンもちゃんと見た方がいいんですけど、今回は結構いろんな新機能入ってるんで、ちゃんと確認しておいた方が、あれいつの間にかこんな機能がみたいなことがあるんで、見といた方がいいと思います。
Java24 の24と今回の JEP の数の24は関係がないんですよね。
わかんない、もしかしたら狙ってたかもしれない
偶然被ってたので気になってしまいました。
偶然だけど、もしかしたら意識してるかもしれないですね。
岸田さん的に、今回の Java24 に入っているリリースで一番気になっているものは何になりますか。
いっぱいあって、でも 気になるものとしてはやっぱりパブリックスタティックボイドメインが簡単に書けるというそれですね。そういうやつがだいぶ前から入ってたんだけど、だいぶ仕様が まとまってきてて、でボイドメインだけでいける、でさらにあのクラスも書かなくてよくなるっていうことで、すごく簡単にあの Java のプログラムを始めることができる、サンプルプログラムを書くことができるっていう、こういう機能で、実際のプロジェクトに入って Spring Boot とか使うと、もうメインメソッドとか書くことはないんだけど、勉強するときっていうのはたくさんパブリックスタティックボイドメインって書かないといけないので、最近は IDE が書くんで自分で手で打つ必要ないかもしれないけど、まあ入力しないといけない、見ないといけないっていうのがあるので、そういう邪魔なものを見なくてよいっていうのがいいですね。あとプログラムを教えるとき、違う、まあ、プログラムを勉強するときに、まあ、パブリックスタティックボイドメインってあるんだったら、まあそれは絶対あの説明が欲しいじゃないですか。で、ただパブリックとかスタティックとか最初にはわからないので説明ができないんで、すごい説明が難しいんですね。というか説明できないんですね、一番最初。そうすると、あ、これは呪文ですよって言わないといけなくって、またそれ呪文ですよっていうふうにごまかされると、それはそれでちょっとモヤモヤするみたいなのがあったんで、書かなくていいってなるとめちゃくちゃいいっていう、そういう感じですね。
そうですね、パブリックスタティックボイドメインは呪文ですね今考えても
僕もなんか Java を始めた時に、で特にあの僕があの書いた時ってそんなにまだ IDE っていうのが手軽に使える状態ではなかったので、割と手書きをしないといけなかったんだけど、パブリックスタティックボイドメインってあの何も見ずに書けるようになった時に、もう Java がだいぶできるようになったなみたいな、そういう感覚になったのを覚えてますね。
プログラミングを始めたての頃は大学で IDE を使わずにエディターを使ってやれっていう方針で、あの C 言語でもあのメモ帳からあのプログラミングを書いてた記憶があるのでそういう時にで、こういうのがあのやっぱりあると気になる、どうしても気になるという方は絶対に今でもいると思うので、とてもいい更新だなと思いました、
ね。でじゃあ具体的に何が変わったかというと、まあ、パブリックじゃなくて良くなった、パッケージプライベート、もう何も書かなかったらパッケージプライベートというのになるんですけど、まあ、それで良くなった、プロテクテッドでもいいんですけど、まあ、そうするとあのパブリックが消せて、であとインスタンスメソッドで良くなったってなると、今度はあのスタティックが消せて、であのボイドメインって書ける、そして、引数に文字列の配列が必要なんですけど、引数がなくても良くなるっていうことで、あのボイドメインカッコだけでプログラムが書き始めれる。あ、そう。で、クラスも書かなくてよくなるので、例えば、ボイドメイン、カッコ、中カッコ、改良、system.out.println、カッコ、セミコロン、改良、中カッコ閉じっていう3行で、あの、Java のプログラムが書ける、動かせるというふうになります。今度、system.out.println もなんかあの謎なので、今度は IO というクラスが導入されて IO.println と書けるようになっていて、まあ、system.out が IO になるんだけど、ちょっとしか変わらないっていう感じがするんだけど、やっぱり system.out の out がめんどくさいんですね、あの説明が、あれあのフィールドなのでみたいなことを言うのが結構めんどくさくって、なので IO.println っていうと、まあ、それはそれで説明がだいぶしやすくなります。だからその場合はあの、まあ、クラスっていうのがあってな、そこにあのいろんな機能があってみたいな、そういうふうには説明ができるんで、まあ、そこはあのかなりやりやすくなってますね。
そう。じゃあまあ初学者のためでもあり、メンターや先生のためでもあるという更新ですね。
そうですね。だからあの総じてあの教育のためという感じですね。
思ったんですが、これ実はあの初学者には優しいかもしれないですけど、中級者には少し難しい仕様になったんじゃないかとちょっと思ったんですが、それはどうでしょうか。
いやもうあの中級者は AI 使ってください
なるほど本当ですね、 AI に聞けば全て教えてくれそうですね
で別にあのパブリックスタティックボイドメインが書けなくなったわけではないので、まああの馴染まないならパブリックスタティックボイドメインって書けばいいし、でまあ言ってしまえばさっきも言ったように、あのプロジェクトの中でメインメソッドって一つだけなので、 で実際の開発に入るともうメインメソッドを触ることってなくなるんで、まあ、中級者で実際のプロダクトを開発してればもうあんまり意識することはないんじゃないですかね。
ここ数年でメインメソッドを直接書いた記憶がありませんね。まあ、
僕はいっぱいサンプルプログラム書くんでパブリ
ック私特殊な例かもしれない
まあそうですね、はい、ただそれももうあの最近はチャット GPT なりクラウドソネットなりに書いてもらってるんで、自分でパブリックスタティックボイドメインって書くことがだいぶなくなってますね。
今そのおっしゃったコードが簡単に書けるようになるっていうのはプレビュー機能ですかね。
あ、そうですね。そういえば Java にはお試し機能というのがあって、まあ、あのプレビューというのがあるんですけど、であのみんなで使ってあの問題点があったら指摘してねっていうのがあるんですけど、今の機能はあの現状プレビューですね。なので実際に今使おうと思ったらイネーブルプレビューというのをつけないといけないっていうふうになっています。でこれがちゃんと JEP の番号を言ってなかったんですけど、 JEP495 番という仕様になってて、シンプルソースファイルズ&インスタンスメインメソッドというそういう仕様です。でこれがおそらく Java25 でプレビューが取れてスタンダードになる、もうすでにプレビューが取れた JEP というのが用意されてるんで、でそれがあの Java25 に入ってスタンダードになるだろうという見込みですね。であとあの名前も変わっててシンプルソースファイルじゃなくてコンパクトソースファイルになってます。そういうあの仕様の名前の細かいところを調整していくっていうのも割と、まあ、細かいところにこだわってるなっていう感じですね。
もうすぐプレビュー取れそうだなとかいうのはどうやってわかるんですか？
だからあの JEP の一覧というのがあって、で、そこにコンパクトソースファイルズ&インスタンスメインメソッドっていうドラフトのJEP があって、でまあこれあのプレビューがついてないので、だから例えばもう一つというか、今回入ってる JEP でプリミティブタイプスインパターンのがあるんですけど、488番、これセカンドプレビューなんだけど、これはすでにもうサードプレビューという JEP がドラフトで用意されてるんで、そうするとあのそれが Java25 で入っても、まあ、プレビューのままだなという感じで、そのシンプルソースファイルズ&インスタンスメインメソッドはプレビューが取れた JP が用意されてるんで、それが Java25 に入ったらスタンダードになるだろうという見方をしています。
あ、一つあの聞いておきたいんですけど、あの岸田さんは本も執筆されてると思うんですが、この、 あの先ほどの簡単にメインメソッドが書けるっていう機能はどれくらいそういう仕事に、まあ本の執筆だったりっていうのに関係しそうですか？
そうですね、これはめちゃくちゃ関係しそうで、あの今まあ僕はプロになる Java という本をあの共著ですけど3人で書いた本を出していて、でサンプルプログラムがたくさんあって、でクラスを書いてパブリックスタティックボイドメインって書いてというのがあるんですね。ただそれであのクラスを書かないでいいとなると、すべてのサンプルコードから2行減らせるんですよ。で、その前後の空白とかも含めると、まあ、3行くらい減らせて、でサンプルの数を数えるとだいたいなんかあの1ページか2ページぐらいはあのクラス名とあの閉じ括弧なので1ページぐらい浮くんじゃないかなという感じがしています。
素晴らしいですね
でさらにですね、やっぱりあの実際にそう今言葉で聞いてる皆さんはそんなにイメージつかないかもしれないんですけど、実際に書いてみると本当に あのクラスとかパブリックスタティックっていうのは邪魔だったんだなという感じになって、すごいすっきり見えるんです。なのであの見た目にも優しい感じになって、そしてもう一つですね、モジュールインポートという機能が入っていて、これは JEP の494番なんですけど、インポート文というのがありますね、Java に。で、クラス単位かパッケージ単位に書かないといけないんですけど、あのそうするとあの、パッケージ単位で javautil.com とか、javio.com とか、まあ、いろいろ書いていくと、まあ、それなりの行数が必要になっていたんですね。で結構 javautil.function.consumer みたいなやつがあったりとかして、 微妙にどのパッケージに入ってるかも分かんなかったりするんで、それもちょっとややこしいけど、それが、モジュールという単位でインポートできる。で、モジュールというのは Java 級で導入されたクラスとかパッケージとかを まとめて一つのモジュールにするという機能なんですけど、現実問題今あんまりみんな使ってないんですが、とはいえ Java でよく使う機能、 java.io とか java.util とかそういったものは java.base というモジュールに入ってるんですね。で、インポートモジュール java.base ってやるとそのあたりが全部インポートされるので、難しいこと考えずに普通のリストとかインプットストリームとか普通にサンプルプログラムで使うようなクラスは全部そのまま使えるようになるっていう感じですね。で、そうすると、サンプルコードの中にインポート文っていうのもたくさんあるので、それが全部削れるとなると、かなりページ数が稼げるんじゃないかなと思ってます。で、あと、やっぱり読んでても、丁寧な言葉で言ったら邪魔くさいんですよね。あ、丁寧じゃないけど。まあね、
そうですね、本当に本当にとか言ってもあれですけど、
で、もちろん、クラスごとにちゃんとインポート文書いとけばそのクラスがどのパッケージに入ってるか分かるというのがあるんで、それはそれで大事ではあるんですけど、じゃあ そんなにじゃあクラスがどのパッケージに属するかっていうのはそこまで大事かっていうとそんなに大事ではないですね。で、それを削ってもっと大事なことが書けるんであればもっと有意義な本になると思うんで、で、代わりに何も書かなくて単に削っただけでもページ数が減って読みやすくなりますよね。ということで、やっぱりモジュールインポートを使ってインポート分を減らしていこうと思っています。で、さらにクラスを省略すると java.base っていうモジュールが自動的にインポートされたことになるんで、リストとか IO ストリームとかローカルデータとかそういったものを使うときに何もインポート分がいらなくなるっていうのがあって、そうするとさらにプログラムのサンプルコードがコンパクトになっていくっていう。で、やっぱり最初じゃあ日付の計算をしたいですっていうのを教えるのに、じゃあまずインポート文を書いてやなとかそういうのはこうやりたいことからちょっと外れるんですよね。本当はローカルデート .now って書けば今日の日付が取れますよって言いたいだけなのに、インポート文っていうのがあってみたいな話をしないといけなくって、それは本当に一番最初の最初の Java を始めるぞという時にはちょっとやっぱり障害になってしまうんで、そういったものなく日付が取りたい、じゃあローカルデート .now でいけるっていう風になるとすごく手軽に入門を始めることができますね。
アルゴリズムとかに関してもやっぱりあんまりインポートとかって関係ないですもんね。そういう場合でも
そうですね、
はい、より分かりやすく趣旨に集中できる気がしますね。
で、最近は多分山道さんそうだと思うんですけど、インポート文って自分で書かないじゃないですか。
はい、そうですね、その通りですね。
ID が
検索してくれますからね。
保管してくれるんで、
はい、
そうするとやっぱこのクラスがどのパッケージに入ってるかっていうのはそんなに大事ではないですね。
確かに。
で、さらにですね、最初のコードとかは AI が割と書くようになりつつあるので、そういう意味でももうそういった保管で書けるようなことというのは学習のプライオリティがだいぶ下がっていく、いかにプログラムを動かすかっていうところに集中しないといけなくなっているんで、だからいかにプログラムを書くかというのは今もう問題ではなくて、いかに動くプログラムを書くかというのが問題になりつつある。で、動くプログラムっていうのはやっぱり AI にはまだちゃんと書けるようになってないので、ある程度は書けるんですけど、やっぱりちゃんと最終的に動かすっていうのは人間がやらないといけない。で、それは多分もうしばらくは続くはずなので、いかにプログラムを動かすか、動くプログラムを書くかっていうのに集中するためにインポート文とかパブリックスタティックボイドとかそういったのは省略できた方がいいなというふうに思ってます。で、分かんなかったら AI に聞けば教えてくれるんでという、そういうのもありますね。で、なので、本で書く必要はないんではないかなと。その貴重なページを使って本で書く必要はなくって、 AI にこういうふうに聞いてくださいねって書いとけばいいんじゃないかなって思ってます。
Java がとっても簡単に書けるようになるということが分かりました。
簡単じゃないかもしれないですけどね。あ、逆にだからもう難しいところに集中できるようになるっていう感じですね。そうですね、今までは機械的に書けることを覚えないといけないっていうのがあったんだけど、もう機械的に書けるところは機械に任せて、人間は人間が書かないといけないところに集中するという、そういう感じになってきています。
他には何か気になるものとかあったりしますか？
いっぱいあるんだけど。
いっぱいあるんですけど、
でももう時間がなくなってきていて、
はい、時間には限りがあるので、一押しの気になるやつをピックアップしていただければ。
あとはですね、まあちょっとかいつまんで説明すると、まずストリームギャザラーズというのが入っていて、これは485なんですけど、これはストリームの中で複数データをまとめて扱うような処理が書けるという感じですね。まあなんか言葉でだけではちょっと説明が難しいんですけど、ストリームっていうのは基本的にはデータごとに処理をするっていう前提なので、隣のデータを見るっていうことはできなかったんですね。で、もともとだから並列処理をできるようにっていうのがあって、で、そのデータごとにどのプロセッサーで動いてもいいようにっていうふうになっているんで、データが独立して処理ができるっていうのが大事だったんだけど、それでもまあ隣のデータ見たいよねということは結構あって、そうするとストリーム使うのを諦めないといけなかったんですけど、今回ストリームギャザラーズというのが入って、隣のデータを見ることができるようになったという、そういう感じですね。で、具体的に言うと、データを3つずつまとめて扱う、だから 1,2,3,4,5,6 っていうデータがあって、で3つずつまとめるってなると 1,2,3 と 4,5,6 を処理するっていうことができたり、あとはそのスライディングウィンドウというんだけど、それをずらしていく、まあ、移動平均とかそういったものを計算するときにあるんですけど、まあ、1,2,3,2,3,4,3,4,5,4,5,6 っていう風に取れる、そういった処理ができるやつがあります。
いや、これいいですね。実際の業務でこれがしたいときって何回かあると思うんですけど、ただこれがないことによってフォア文を書かなきゃいけなかったりとか、やっぱりそういうのが、なんて言うんですかね。プログラマーとしてはすごくストレスなので、個人的にはとても嬉しい、一番嬉しい機能ですね、今回。
そうで、実際にプロダクトを書くときに影響があるってなると、まあさっき言ったようにメインメソッドってもうプロダクトの開発では書かないので、ストリームギャザラーズが一番プロダクト開発に影響があるんじゃないかなという気がしています。他の機能はですね、直接すごい影響があるなというものはもうちょっと少ないんですけど、量子体制暗号というのが入ったということですね。で、まあ量子コンピューターというのが今開発されていて、で、量子コンピューターを導入すると暗号がすぐ解けてしまうという問題があって、で、まあ今の暗号というのは素因数分解、まあ皆さん数学得意だと思うんですけど、まあ、素因数分解というのがありましたね。まあ、まあ、そういうのがあった、言葉ぐらいは知ってると思うんですけど、まあ、そういう素因数分解が今のコンピューターには難しいという前提で暗号ってなってるんですけど、量子コンピューターだとその素因数分解がすぐ解けてしまう。で、そうすると素因数分解に基づいた暗号というのは量子コンピューターには弱いんで、そうではない仕組みの暗号を入れていこうという流れがあって、そういうのを量子体制暗号というんですけど、今回モジュラー格子暗号というのが入っています。で、これは Java 24だけではなく Java 21だとか Java 17だとか11だとか、スバージョンにはバックポート、過去に遡って移植されていくっていう風になって、で、次の時代にちゃんと準備が整っているという、そういう感じですね。
素晴らしいですね。こういうのも Java ならではというか、他の言語でもあるのかもしれないですけど、やっぱりこういうところへの意識はすごく Java は高いのかなという印象がありますね。
ですね。こういうのをちゃんと標準でちゃんとやっているというのは、こういうの Java はちゃんとやっているのが目立つという感じですね。
山道さんが一番気になる機能とかあったりしますか？
そうですね。やっぱり僕が気になってるのはストリームギャザラーズ、先ほど紹介したストリームギャザラーズですけど、この前岸田さんが毎回Java のリリースイベントを開いていて、それに参加させてもらってるんですけど、 そこではやっぱり Java の新機能のことだけじゃなくて Java の、歴史みたいなところも話してくれるので僕は個人的にはすごく好きで、今回で言うとあれですね、 JEP の488プリミティブタイプをさまざまなスイッチとかインスタンスオブとかそういうもので使えるようになるっていうプレビューなんですけど、そこでスイッチにインテジャーしか使えなかったみたいな歴史があることを、そのイベントで知って驚愕しました。
そうですね、インテジャー、ロングは使えたんだけど整数しか使えなかったんですよね最初は。で Java 語で、文字列と enum が使えるようになって、で長らくそのまま来たんだけど、JP488 プリミティブタイプスインパターンズインスタンスオブ&スイッチという、これはプレビューですけど入って、でスイッチ文に、何でも書けるようになる。
素晴らしいですね。
ただこれは残念ながらさっきも少し言ったようにサードプレビューという JEP が用意されてるんで Java25 ではスタンダードにならないので、まだプロダクトの開発で使うっていうのはさらに2年後以降になるんじゃないかなと思います。
また時間が経ったらパブリックスタティックボイドメインそんなこと書いてたのみたいな時代が来るかもしれないってことですね。
本当ですね。
そうですね、しかし多分その前に人間がプログラムを書いてたのみたいになりうる
なるほど
そこまでなるのはもうちょっと時間がかかりそうだなという気はするんですけど、で AI が書くようになってもやっぱり人間がちゃんと勉強の段階ではちゃんと自分の手で書くのは大事なので、そうすると昔はいっぱい書いてたんだなというのは確かにそういう時代が来るかもしれないですね。
じゃあ今後の Java はどういう風になっていくかとか、岸田さんが思われる今後の Java の動向は何かありますか？
そうですね、 Java に10年ぐらい前からプロジェクトバルハラというバラハラというのはすごい天国のようなところみたいな話なんですけど、大げさな名前をつけたなとか思ってたんですけど、なかなかたどり着いていないので、やっぱ大掛かりなんだなというそういうプロジェクトなんですけど、どういうものかというと、Java には基本型と参照型、ざっくり言うとクラスとプリミティブ型で2つの2系統の型があるんですけど、リストとかのジェネリクスに使えるのはクラスの方の型だけで、プリミティブは使えないのでリスト、イントとかはやることができなくって、なのでストリームはイントストリームとかロングストリームとストリームっていうのに分かれてたりするんですよね。でそれを統一的に扱えるようにしようというのがプロジェクトバラハラなんだけど、10年進んでなかったんですね。でそれがやっと進みそうだなというっていうのはですね、今まで大きなプロジェクトとしてプロジェクトアンバーとプロジェクトルーム、プロジェクトパナマというのがあったんですね。でプロジェクトアンバーはさっき言ったパブリックスタティックボイドメインがボイドメインって書けるって言ったような言語機能を改善していく、でその中にはレコードとかパターンマッチングとかそういったものも入るんですけど、そういうプロジェクトがプロジェクトアンバーってあったんですね。であとプロジェクトルームっていうのが仮想スレッドというのを導入するという、プロジェクトパナマというのがネイティブのハードウェアを Java から使いやすくしようというプロジェクトで、パナマ運河って太平洋と大西洋を結ぶ運河があるんで、そういう違う海をつなぐという意味でプロジェクトパナマで Java とネイティブの世界をつなぐというそういう意味なんですけど、でそこでインファンクション&メモリー API というのが正式化されて、それもだいぶ落ち着いている。だからアンバー、ルーム、パナマという3つの大きなプロジェクトがだいぶ落ち着いてきていて、大掛かりなものとしてはもうバルハラしか残っていないという状況なので、やっとバルハラが進み出すかなというそういう感じですね。でこれがちゃんと取り入れられると今やっている Java の大改造が一段落つくんではないかなと思っています。
今ちょっと Java の動向をお話ししていただきましたが、じゃあ岸田さんのプロになる Java 出版されてますけど、そちらの方の動向はいかがですか？
さっきも言ったようになるべくパブリックスタティックボイドメインをボイドメインに変更してクラスを削ってインポートを削ってというのをやりたいんですけど、じゃあやる機会があるかというと あるんですね。で、Java25 に対応したものを出したいと思ってるんですけど、頑張っていこうかなという状況。
いつ出そうですか？
今年中に出てはいいんだけど、無理そうなので。いや、やっぱり9月に Java25 が出るんで、その後に絶対内容はフィックスしないと、仕様がちゃんと固まってから、正式にリリースしてからフィックスしないといけないので、 URL とかもちゃんと見ていかないといけないんで、現行自体が絶対9月以降、 Java25 が出るのが9月20日ぐらいになると思うので、それ以降になりますね。そうすると、まあ何ヶ月かかかるんで、今年中っていうのはちょっと難しいと思うんですけど、今年度中に出ればいいなみたいなことをほんのり思っています。
ほんのり。
なので、もうちょっと遅れるだろうな。まあ、ということは、だから早くて今年度いっぱい。
今年度聞きましたね、山道さん。
はい、もう3月にはしっかりと、チェックしたいと思います。
はい、これも、ポッドキャスト公開しますので、リスナーの皆さんも、はい、聞かれるかと思いますので、皆さん今年度中お楽しみにしておいてください。
皆さん進捗どうですかと聞いてくれれば、頑張らねばってなるので。
そうですね。本日は岸田さん、山道さんに Java のお話をしていただきました。次回以降もまた日々の議論から生まれた話題や LINE や Who について紹介していく予定なので、お楽しみに。もしエピソードに関するご感想、ご質問などありましたら、ハッシュタグ devpods アンダースコア福岡、すべて大文字でシャープ devpods アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。岸田さん、山道さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。